新しい経済ニュース。この番組では幻冬舎のメディア新しい経済がブロックチェーン、仮想通貨、フィンテックに関する日々のニュース解説を平日毎日音声コンテンツでお届けしています。そして新しい経済ではブロックチェーン、仮想通貨に関するニュース解説記事やインタビュー記事、学習記事などのたくさんのコンテンツを掲載しております。ぜひ新しいひらがな、経済、漢字で検索してメディアもチェックしてください。そして LINE 公式アカウントではメディアの更新情報を配信しております。 LINE 公式アカウントにもぜひご登録ください。
この番組は株式会社フィナンシェの提供でお送りします。フィナンシェはスポーツチームやエンタメプロジェクト、DAO などのトークンを購入して支援ができる新しいクラウドファンディングサービスです。サッカー、 J リーグ、野球、バスケなどのプロスポーツチームをはじめ、映画やアイドル、インフルエンサーなど100以上のプロジェクトのトークンがフィナンシェで購入できます。さらにトークン購入者はプロジェクトに応じたキャンペーン参加や NFT などの特典も。ぜひ iOS や Android でフィナンシェのスマホアプリを入れて新たな応援体験を味わってください。あなたの夢がみんなの財産になるフィナンシェ。
幻冬舎新しい経済編集部の武田です。
大塚です。はい、本日は4月の4日月曜日です。今日のニュースいきましょう。ビットフライヤー創業者の加納雄三氏、ホワイトナイト募集、投資ファンドの買収報道を受け。同時コイン国内上場延期に BTC ボックス発表。歩くと稼げるステップン、第一四半期で利益が約33億円相当に、 GMT バーンも予定。ベビーメタル NFT スニーカー販売へ、ワンセックとコラボで。アスタークリプト .com に上場。クラーケンビットコインのライトニングネットワークをサポート。オープンシーが NFT 購入をクレカ対応へ、ムーンペイと提携。電子漫画のカカオピッコマ、サクラエクスチェンジビットコインを子会社化。インドネシア暗号資産に付加価値税と所得税。シティ、メタバース市場が2030年までに約1600兆円規模と予測と予想。プロ野球独立リーグ、ルートイン BC リーグがフィナンシェでクラブトークン発行。イベント、アスター渡辺壮太、Web3 ファウンデーション、小日向祐介登壇、世界で活躍する起業家に聞く Web3 の今。一つ目のニュースは、ビットフライヤー創業者の加納雄三氏、ホワイトナイト募集、投資ファンドの買収報道を受けというニュースです。国内暗号資産交換事業を傘下に持つビットフライヤーホールディングスが、シンガポールと日本が拠点の投資ファンド ACA グループより買収される見通しがあることを4月2日に日経新聞が報じました。その報道によると、 40% の株式を保有する創業者の加納雄三氏を除く株主連合と株式の過半の取得で大筋合意したと伝えられていますが、ビットフライヤーホールディングスは現時点で決まった事実はないとし、正式な発表は現状ありません。また報道では、株主連合がビットフライヤーの共同創業者で約 13% の株式を握る小宮山貴文氏の賛同を得たほか、同じく 13% 弱の株式を保有する積水ハウスが売却意向を示し、5割強確保のめどがついたとし、加納氏が今回の売却スキームに参加する可能性も残ると伝えられています。この報道を受け、加納氏は売却スキームに参加することの可能性は限りなくゼロと自身のツイッターにて否定。株式全体の評価額が最大450億円と報じられたことについても、安いと一蹴しています。また小宮山氏が賛同を得たことについても、同氏が契約書を見ていない、本当かと加納氏に話したことも3日にツイートされています。そして4日、加納氏は敵対的買収からの防衛策の一つであるホワイトナイトをツイッターで募集、このディールはクローズしていないとし、自身のアカウントの DM を開放しました。ホワイトナイトは相対的な買収者に対抗して有効的な買収者を見つけ、買収を実施してもらう手法です。加納氏はツイッターにて、私は日本、EU、米国で事業を営む日本の暗号資産取引所であるビットフライヤーの主要株主であり、日経が報じたように支配権を争っています。私たちの会社に投資できるホワイトナイトを探しています。興味があれば DM してください。と4日12時頃英語でツイートをしています。なお、13時時点でこのツイートは削除されており、ホワイトナイト募集についてのツイートは一つのみとなっています。
続いてのニュースいきます。国内暗号資産取引所 BTC ボックスが同時コインの取扱い延期を発表したというニュースです。本日4月4日10時より取り扱われる予定でした。 BTC ボックスは2022年4月4日午前10時より同時の取扱い開始を予定しておりましたが、開始日時を延期することといたしましたと発表し、取扱い開始時期には準備が整い次第通知するとしています。なお、延期の理由は公表されていません。 BTC ボックスは3月29日、同取引所が提供する簡単売買にて同時コインを取り扱い予定であることを発表しました。その後31日に4月4日より取り扱いを開始することを発表していました。ドジコインはインターネットミームである Doge の柴犬をモチーフとした暗号資産。ライトコインのソースコードをベースに作成されたもので、ライトコインと同様のスクリプトを利用しています。なお、ドジコインには発行上限がありません。また、アメリカ EV 大手テスラのイーロン・マスク CEO がたびたびツイッターでドジコインについて言及しており、それらの影響から昨年暗号資産の時価総額ランキングで一時4位まで上昇した実績もあります。現在のドジコインの時価総額は約 2.3 兆円で、ランキングは12位です。なお、現在 BTC ボックスではビットコイン、イーサリアム、ライトコイン、ビットコインキャッシュを取り扱っており、ドジコインが上昇すると5銘柄目の取り扱いとなります。続いてのニュースいきます。ステップンが NFT マーケットプレイス取引とプラットフォームロイヤリティで2022年第一四半期で 198,635.62 ソル分、約33億円の利益を出したことが分かったというニュースです。同社が4月2日に公式メディアで発表しました。ステップンは NFT スニーカーを利用し、ウォーキングやジョギングの歩数に応じてトークンがもらえる Move and Earn プロジェクトです。ブロックチェーン基盤としてはソラナが利用されています。ユーザーは歩くことでゲームトークン GST グリーンサトシトークンを稼ぐことができます。その GST でスニーカーステータスのレベルアップなどが行える仕組みです。またガバナンストークン GMT も発行しており、 GMT は発行総数60億枚と決められています。ちなみに GST の発行枚数は無制限です。 GST はゲーム内で使用することでバーンされます。 GMT は現在バイナンスやクーコイン、ゲート、MEXC など暗号資産取引所のほか、パンケーキサップ V2 などの分散型取引所で取り扱われております。またステップンは今回の利益を活用し、エコシステムの価値を高めるためセカンダリーマーケットから GMT を買い戻し、総流通枚数を減らすバーンを実施する予定と発表しました。
続いてのニュースはベビーメタルが NFT スニーカー販売へというニュースです。アーティストのベビーメタルが NFT で発行されたバーチャルスニーカーを限定10足販売することが4月4日分かりました。この NFT スニーカーはワンセックが展開するデジタルファッションレーベルワンブロックとのコラボレーションによるものです。4月7日22時日本時間より大手 NFT マーケットプレイスであるオープンシーにてオークション形式で販売されるといいます。なお開始価格は 0.1 イーサ、オークションの終了は4月11日14時の予定となっています。発表によると、この NFT スニーカーはベビーメタルが4月1日に発表したバーチャルワールドメタルバースを舞台にしたプロジェクトザ・アザーワンの世界観にリンクしたデザインとなるということです。また NFT スニーカーの購入者にはバーチャルワールドで着用可能なシューズやフィジカルのスニーカーもいずれかのタイミングで付与が予定されているということです。ベビーメタルは昨年5月自身初となる NFT トレーディングカードの販売を行い、わずか数分にて完売をしています。また昨年9月には第2弾 NFT トレカの販売も行いました。第1弾第2弾ともに WAX のブロックチェーンを使用し、アメリカの特設サイトを通じて販売が行われましたが、クレジットカードもしくはペイパルで購入することが可能でした。今回は現状クレジットカード決済未対応のオープンシーで販売が行われるため、購入にはイーサリアムが必要となります。なお今回ベビーメタルがコラボするワンセックでは、昨年4月に日本初の NFT バーチャルスニーカーエアスモークワンを発売し、5イーサ当時価格約140万円で販売した実績を持ちます。その後雑誌ナイロンジャパンとコラボした NFT バーチャルスニーカーのオークションやスニーカーショップアトモスとコラボした NFT の販売も行っています。
続いてのニュースいきます。暗号資産アスターが大手暗号資産取引所クリプト .com に上場したことが4月1日に分かったというニュースです。アスターはステークテクノロジーズが開発するパブリックブロックチェーンアスターネットワークのトークンです。ステークは日本人起業家の渡辺壮太氏が CEO を務めるシンガポール拠点企業です。発表によると USD、ユーロ、GBP など20以上の法定通貨でアスターがすでに購入できるようになっているとのことです。なお米国居住者は利用できないとしています。また同日にはブロックチェーンゲームプラットフォームの WeMix のトークン WeMix もクリプト .com に上場しております。
続いてのニュースいきます。暗号資産取引所のクラーケンがビットコインのライトニングネットワークをサポートすることを4月1日に発表したというニュースです。ライトニングネットワークはビットコインのブロックチェーン上で1秒あたり数百万回の取引を可能にするためのスケーリング技術です。オープンな設計になっていますが、取引記録をすぐにブロックチェーン上には移動させず、オフチェーンで管理することで瞬時で効率的な価値の移転を実現しています。今回ライトニングネットワークに対応したことで、クラーケンを利用するトレーダーは安価な手数料で瞬時にビットコインを移動させることができるようになったといいます。ちなみにクラーケンがライトニングネットワークをサポートした理由は、通常のビットコイン取引はブロック生成に時間がかかり手数料が高く、その手数料を下げるためだと発表にて説明されています。またライトニング活用の事例として BTC ペイサーバーの事業者向け決済や Breeze や Phoenix の消費者向けのモバイル決済を発表にて挙げています。日本の取引所としてはビットバンクがライトニングネットワーク関連への取り組みを進めています。2月にライトニング関連アプリ N ループを発表し、取引所での入出金実装も検討していることを明かしました。
続いてのニュースいきます。大手 NFT マーケットプレイスのオープンシーが暗号資産決済プロバイダーのムーンペイと提携しクレジットカード対応することが4月2日に分かったというニュースです。ムーンペイのツイッターによるとユーザーは近いうちにVisa、MasterCard、Apple Pay、Google Pay などでオープンシーの NFT を直接購入できるようになるとのことです。ムーンペイが提供する決済インフラは法定通貨を暗号資産に変換し暗号資産市場へのシンプルなエントリーポイントを提供しています。同サービスには顧客認証、支払い処理、暗号資産の流動性提供、詐欺防止などの機能も備わっているとのことです。また最近のムーンペイでの NFT 購入事例としてアメリカ大物アーティストのマドンナがいます。マドンナは人気 NFT コレクションボアードエイプヨットクラブベイシーの4988をムーンペイで購入したことを自身のインスタグラムで3月24日に発表しました。他にもヒップホップ MC のスヌープドッグやリルベイビーなどもムーンペイを利用しています。
続いてのニュースはカカオピッコマがサクラエクスチェンジビットコインを子会社化というニュースです。電子漫画サービスピッコマを運営するカカオピッコマが国内で暗号資産取次業を行うサクラエクスチェンジビットコイン SEBC を子会社したことが4月1日分かりました。カカオピッコマは韓国 SNS 大手カカオの子会社です。なおカカオは独自パブリックブロックチェーンクレイトンの開発提供も行っています。SEBC の発表によると同社は2月25日及び4月1日付の2回にわたってカカオピッコマを引き受け先とした第三者割当増資を実行したといいます。これによりカカオピッコマは SEBC の発行する株式の過半数を取得したということです。なお子会社化にあたり新役員として取締役2名監査役1名が新たに選任されています。なお代表取締役の山本ひとみ氏は続投となるようです。両社は今回の子会社化を契機に暗号資産ブロックチェーン技術を使ったエコノミーシステムを構築し Web3 領域へ積極的に展開していくとしています。今回のように海外資本の企業が国内暗号資産交換事業者を買収するケースは今年に入り増えています。2月1日には D カレットホールディングスの暗号資産交換事業子会社である D カレットの全株式をグローバルに拠点を展開する暗号資産金融サービス事業者であるアンバーグループの日本法人ホエルフィンホールディングスジャパンに譲渡したことが発表されました。また2月2日には暗号資産デリバティブ取引所大手の FTX が日本の暗号資産取引所リキッドバイコインの親会社であるリキッドグループを買収したことが発表されています。そして先日4月2日にはビットフライヤーホールディングスがシンガポールと日本が拠点の ACA グループより買収されるとして日経新聞が報じています。こちらについては 40% の株式を保有する創業者の加納雄三氏を除く株主連合と株式の過半の取得で大筋合意したと伝えられていますがビットフライヤーホールディングスは現時点で決まった事実はないとし正式な発表はされていません。続いてのニュースはインドネシアが暗号資産に付加価値税と所得税を課税へというニュースです。インドネシア税務当局が同国での暗号資産取引について付加価値税 VAT とキャピタルゲインへの所得税をそれぞれに 0.1% 課す予定であることが4月1日発表されました。東南アジア最大の経済圏では COVID-19 の大流行時にデジタル資産への関心が急上昇し2021年末までに暗号資産保有者数が1100万人に跳ね上がったといいます。昨年の商品先物市場における暗号資産の取引総額は 859.4 兆ルピア、598億ドルに達し2020年の取引額の10倍以上に増加したことが商品先物取引規制庁のデータで示されました。なおインドネシア人は暗号資産を商品として取引することは認められていますが支払い手段として利用することはできません。暗号資産は貿易省の定義する商品であるため VAT の対象となります。それらは通貨ではありません。だから我々は消費税と VAT を課すことになりますと当局のヘストゥヨガ・サクサマ氏がメディアブリーフィングで語りました。政府はまだ税金の施行規則に取り組んでいると彼は付け加えています。暗号資産にかかる VAT の税率はインドネシアのほとんどの商品やサービスにかかる 11% を大きく下回りキャピタルゲインにかかる所得税は取引総額の 0.1% と株式にかかるものと同じ税率となっています。当局によると昨年成立した広範な税法が暗号資産への課税の法的根拠となったということです。この法律は新型コロナウイルス感染症の余波で打撃を受けた歳入を最適化することを目的としたものということです。
続いてのニュースいきます。アメリカ金融大手シティグループがメタバースの経済圏が2030年までに8兆ドル約980兆円から13兆ドル約1600兆円に達する可能性があるとした乱用のレポートを発表したというニュースです。またメタバースのユーザー数についても50億人程度になる可能性も示しています。3月31日に公開されたレポートによるとシティはメタバースが純粋なバーチャルリアリティの世界ではなく物理世界とデジタル世界を持続的かつ没入的に融合させた次世代のインターネットになり得ると考えていますとメタバースについて定義しています。またメタバースが今後商業、芸術、メディア、広告、医療、ソーシャルコラボレーションなど様々なケースにも応用されることも説明しています。 なお、このような市場のレベルになるにはインフラへの投資が必要だとも指摘されています。メタバースのコンテンツストリーミング環境の計算量は現在の1000倍以上の効率化を実現する必要があるとも伝えられています。効率化実現への投資対象はコンピューター、ストレージ、ネットワークインフラ、コンシューマーハードウェア、ゲーム開発プラットフォームなどであるとのことです。またオープンメタバースにおける貨幣の定義は現実の世界で通貨としてカウントされるものとは大きく異なり、相互運用性の基盤となるブロックチェーン技術間のシームレスな交換が重要であるとも述べられています。将来のメタバースにはより多くのデジタルネイティブトークンが含まれますが、従来の携帯の通貨も埋め込まれるとし、メタバースにおける通貨はゲーム内トークン、ステーブルコイン、中央銀行デジタル通貨、暗号資産という異なる形態で存在し得ると説明されています。さらにシティはメタバースがインターネット技術の新たな繰り返しであるならば、世界各国の規制当局、政策立案者、政府からより厳しく監視されるだろう。取引所やウォレットにおけるマネーロンダリング防止規則、分散型金融の利用、暗号資産、財産権などの問題に対処しなければならないと規制対応への必要性をレポートしています。なお、アメリカ金融大手のモルガンスタンレーは昨年11月にメタバースについて8兆ドル、約980兆円の規模の市場としてみなしていることを発表しています。またモルガンスタンレーはメタバースが次世代のソーシャルメディア、ストリーミング、ゲームのプラットフォームになる可能性が高いとも述べていました。続いてのニュースいきます。次世代クラウドファンディングサービスフィナンシェが8球団が所属するプロ野球独立リーグ、ルートイン BC リーグのクラブトークン発行と販売の開始を3月30日に発表したというニュースです。なお、フィナンシェにおけるプロ野球リーグトークン発行は九州アジアプロ野球機構に続き2件目となります。ルートイン BC リーグはふるさとのプロ野球をコンセプトに掲げ、2007年より公式戦が開幕された甲信越地方2県と関東地方5県、東北地方1県を活動地域とする日本のプロ野球独立リーグです。今回フィナンシェ上で発行されるクラブトークンは BCL トークンとして販売されるといいます。 BCL トークン購入者は特典としてクラブ運営の一部に携われる投票企画への参加や参加型イベントへの招待、特典抽選への応募などの権利が得られます。投票はトークン保有数に応じて投票数が多くなる仕組みや、保有しているトークン数の割合によって抽選特典の当選確率が変動する仕組みとなっています。また一定のトークンを保有しているサポーターには限定の特典も提供されるとのことです。現在発表されている投票企画案として、オールスター出場する選手投票やオールスター専用ユニフォーム投票、2022年度ルートイン BC リーグのキャッチコピー投票などがあります。また抽選特典案としては、リーグ所属選手とデータ測定イベントへの招待や、フィナンシャトークンホルダー専用指定席での観戦ご招待、アナウンス体験ができる権利などがあります。トークンの初回販売期間は4月2日12時から5月16日21時の予定です。なお、 BCL トークンの販売メニューは全11種類が用意されており、現在一部が公開されています。公開されているメニューは1万ポイント5万ポイントのもので、それぞれで獲得できるトークンと特典が異なります。5万ポイントメニューでは5万ポイント分の BCL トークン付与に加え、アシックス測定体験イベント参加権利、小学生以下や投票企画抽選特典への参加、初期サポーター記念コレクションなどがあります。なお、フィナンシャポイントはフィナンシャプラットフォーム上でのみ利用できるポイントのことで、1ポイント1円で購入できます。また BCL トークンは FT として金融商品取引法上の有価証券ではなく、資金決済法上の暗号資産でもないとのことです。新しい経済編集部は今回の取り組みに関して、ルートイン BC リーグの代表取締役である村山氏へ次のようにコメントを得ました。ルートイン BC リーグは野球人気を地域から復活させるべく、リーグとして様々な取り組みを考えております。この度のトークンを活用した取り組みをその一つとして、ファンや地域の皆様との絆をより深め、未来を夢見る子どもたちの育成や地域振興のために、これからも新しい取り組みにチャレンジしてまいります。
続いてはイベント告知の記事となっています。イベント、世界で活躍する企業家らに聞く Web3 の今です。2018年春東京、ブロックチェーン、クリプトカレンシーの未来に可能性を見出した若者が中心となり立ち上げたコミュニティがありました。クリプトエイジです。It's our time、 僕らの時代だをスローガンに、クリプトエイジでは多数の勉強会やミートアップを開催していました。そのコミュニティが2022年の今再始動します。クリプトエイジを立ち上げ、その活動を通じ、これまでに日本の業界を作る側として牽引してきたアスターネットワークの渡辺壮太氏と Web3 ファウンデーションの尾形祐介氏、その二人の一時帰国に合わせ、新しい経済とコインポストが4月7日にハイブリッド型イベントを緊急開催。世界のブロックチェーン業界を駆け抜ける両氏は、現在の Web3、 そしてこれからをどう見ているのか、これからのクリプト時代を生き抜く方法について聞きます。開催日時は今週4月7日木�曜日、13時45分から15時半。登壇者は尾形祐介、渡辺壮太、加賀美隆人、そして新しい経済編集長のしだれ祐介が登壇します。タイムテーブルとしては、第1部をクリプトエイジについて、第2部を海外で活躍する日本人起業家について、13時45分から15時10分までの間でセッションを行います。そして15時10分から15時半についてはネットワーキングが行われます。開催についてはオフラインおよびオンラインでのハイブリッド形式となっています。 ます。オフラインは銀座6、先着50名で銀座6、5階のスタジオギャラリーの間で開催をします。そしてオフラインについては YouTube で生配信をします。当日のリンクについては PTX で無料でチケットを取得した方のみにお送りさせていただきます。ぜひこちら振るってご応募の方よろしくお願いいたします。はい、本日のニュースは以上となります。そして週末にも新しいコンテンツ出させていただいたので紹介させてください。コネクTVの人気企画アルトコイン最前線です。今回は DeFi レンディングとはです。カイバーネットワークジャパンマネージャーの堀次大輔氏ことホリー氏を講師にお招きし、メーカー DAO コンパウンドを操作して DeFi レンディングサービスによる資金調達の方法について解説していただきました。こちら記事から動画見られるようになっております。ぜひご覧ください。そして2つ目はコネクTVのインタビュー企画となっています。ノットの CEO である清氏に現在の Web3 への見立て、2010年代のスマホビジネス勃興期と今の Web3 の比較、ノットのプローブドのサービス概要と目的、そして今後のWeb3 の展開について語っていただきました。こちらについても記事から動画見られるようになっております。合わせてご覧いただければと思います。はい、このように私たち新しい経済編集部ではブロックチェーン暗号資産に関するニュースを平日毎日ラジオで配信をしております。本日ご紹介したニュースコンテンツはすべてサイトの方に上がっております。ぜひサイトの方も見に来てください。新しいひらがな経済漢字で検索して見に来ていただければと思います。それでは本日はありがとうございました。
ありがとうございました。